瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
瀬戸町ラジオ、今回は金城学院大学後藤ゼミの皆さんのキャリレポをお送りします。今日は金城学院大学後藤ゼミ氷見玲香さんと土屋ほのみさんにお話を伺います。よろしくお願いします。
お願いします。
氷見玲香なんか演歌とか歌ってはる？
いや得意じゃないです全然
そういうわけじゃないね、すごい歌手みたいなお名前と、ね、ほのみさんという、まあ、綺麗なお名前、響きの、ね、お名前の方ですけども、今回お二人にお話を伺っていくんですが、よろしくお願いいたします。
お願いします。
どうぞ。
毎月第3金曜日のこの時間にお送りしておりますキャリレポ。この番組は金城学院大学後藤ゼミの学生が、偶数月は瀬戸仕事塾を、奇数月は瀬戸の企業を、私たち女子大生の視点でレポートし、その魅力を知ってもらおうという番組です。
MC は私、氷見玲香と土屋ほのみがお送りいたします。本日も千藤さんと一緒にお届けします。千藤さん、よろしくお願いします。
お願いします。
今回は道の駅瀬戸信濃にお邪魔し、おかんのキッチンというキッチンカーを出店されていた伊藤薫さんにお話を伺いました。
おかんのキッチンは瀬戸市を中心にキンパ風丼やチヂミなどを日替わりで販売しているキッチンカーです。伊藤さんは母子家庭で子供を育ててきたというご自身の経験から、母子家庭のお母さん方の応援になれる子供食堂のようなキッチンカーを目指しているそうです。また独居の高齢者の方にも割引ができるようなキッチンカーになればいいなとおっしゃっていました。ま
あ、キッチンカーはもう憧れなんですよ。
あ、わかります。も
うすごくなんかこう自由が利くというか、
ね、
自分の裁量、まあ、どんなお店もそうなんですけど、うん、一番なんかこう自分の趣味をこう反映しやすいっていうか、
あ、個性が出やすいですね。
そうそうそうそう、その言葉が言いたかった、うん、すごい助けられて今氷見さんにめっちゃだから憧れで興味あって見てましたけども、はい、よろしくお願いします。どうやってこれ始めたのか、きっかけから教えてもらっていいですか？
きっかけはですね、はい、伊藤さんの妹さんが名古屋で経営されていたスナックがコロナの影響で営業できなくなり、うん、テイクアウトで何かしようということで、ご家族で韓国風の海苔巻きのキンパを販売したことだそうです。
おー、
で妹さんのスナックが再開した後、キンパを買っていただいた方から、次はいつやるのなどのお声をいただいたそうで、お店を構えるのは大変でもキッチンカーでならなんとかなるかもしれないと思ったとおっしゃっていました。
はあ、やっぱコロナでいろいろ変わることあったんやね。
そうですよね。
キンパとか大好き、めっちゃ美味しいもんね、うん、そうですか。取材に帰った時の話、じゃあ教えてください。
はい、おかんのキッチンさんに取材をさせていただくことが決まったとき、お店のインスタグラムを拝見したのですが、キンパ風丼やチヂミの写真があったので、韓国料理専門のキッチンカーだと思っていました。伊藤さんもお客様からよく言われるとおっしゃっていたのですが、実は伊藤さん自身、辛いものが苦手で、韓国料理のお店をやっているつもりはないそうです。取材に行った日もキンパ風丼やチヂミ以外にルーローハンが置いてありました。冬には土手飯を販売されていたそうなので、韓国料理以外にもいろいろな料理が楽しめます。
はあ、辛いもんが苦手やのに韓国料理に手を出した面白いな、それ実際にそれ召し上がったんですか？
はい、食べてきました。
ほう、
で、おかんのキッチンさんでチヂミとサキイカキムチ、そしてマンゴースムージーという商品をいただきました。
ちょっと待って、マンゴースムージー以外結構辛いんじゃないですかね、今日は。
ですが、うん、ソースは甘辛で、そのごまが入っていたのですごい香ばしくて、でサキイカキムチはピリ辛だったんですけど、噛んでいくと辛みとイカの旨味が出てきたのでとても美味しかったです。でマンゴースムージーは甘すぎず、ご飯と一緒に食べると本当にいい組み合わせだったのでおすすめです。
うん、はあ、そして今ここにその試食品が
ありません
。残念。そうですか。
韓国料理と聞いて辛さを心配されている方がいらっしゃったのですが、全体的にそこまで辛いというわけでもなく、本当に優しい味がしました。で伊藤さんと同じで私も辛いものが苦手なんですけど、すごく優しい味のキンパ風丼に感動して、キンパ風丼とチヂミを家族分も取材終わりに購入させていただいて、大好評でした。でまたぜひお伺いしたいなと思いました。 ちなみに伊藤さんのおすすめはキンパ風丼とのことでしたので、気になった方はぜひ食べてみてください。
もうめっちゃ気になりました
よですよね、
うんうん、キンパっていうのはもう想像つくし、それを丼、うん、あれを崩すわけ崩すっておかしいか、
丼になってて、うん、中がその上に乗っかってご飯の上に乗っかってるみたいな感じで、
うん、
すごい。でソースが特にかかってるわけじゃないんですけど、うん、その素材の一つ一つの味が合わさって美味しかったなっていう感じでした。
よっぽど美味しかったよね、その反応とかその喋りは。あ、そうか、土屋さんはそれを食べた。
食べてないです。
ないですか、そら残念。食べとったらよかったななんて思うんですけども、そのおかんのキッチンさんは、おかんって言っときながらさんつけのも面白い話なんですけど、おかんのキッチンさんはどういったところで食べることができるんですか。
とですね、
はい、おかんのキッチンさんの今月の出店予定を少し紹介させていただきます、
うん、はい、お願いします。
まず10月21日の金曜日、
うん、
今日ですね、
うん、
瀬戸市の緑町の直販市場新鮮で10時から16時まで出店しています、
うん、なんやて、そこ行かなあかんやんか、うん、
そして10月23日の日曜日には豊田市三船町のストロベリーパーク三船で開かれる2020秋の収穫祭で10時から16時まで、10月29日の土曜日には森山区のボディメイクスタジオユーセレクトボディアップで10時から15時まで、さらに10月30日の日曜日には岐阜県多治見市の JR 多治見駅前で開かれるアロハマーケット with カニカピラで10時30分から16時30分まで出店を予定しています。伊藤さんは今まで愛知県から出たことはなく、多治見での出店は初めてになるのでドキドキしているとおっしゃっていました。その他にも11月の頭には港区のお寺でのマルシェ、12月には清洲城の夜のマルシェでの出店を予定しているとのことでした。詳しい情報はおかんのキッチンさんのインスタグラムに掲載されるそうなので、ぜひインスタグラムでおかんのキッチンと検索してみてください。
はい、今も土屋さんの話聞きながらずっとお腹がぐるぐるぐるぐるなっとるんですけどももうちょっと本当自分が単純で嫌になってくるんやけどいやでもこれはちょっと本当食べたいな。でこの今近くで行くとなると本当に今日なんですね。
今日ですね。
ですね、はい、今日行かんかったら、あ、でも森山区でもあるんか。
そう
かそうか、10月29日にですね。あ、分かりました。一回ちょっと土屋さんが食べたその何だろうな感想っていうのを聞いてみたいですね。
あ、ね、私姫が食べてきたんですけど、
うん、それは知ってる。
あ、
土屋さんも聞いてみたかった。
あ、
食べてんのもな結局な。
食べてます
ね。ひみさんはだってほんまに美味しかったああいうリアクションを。
あ、買ってくればよかったですねみんなの分を。
いやそれはやけど、でも本当食レポいきそうなぐらい、うん、声だけ聞いとっても美味しそうなんかな伝わってきました
よかったです、
うん、いや本当によかった。これ、うん、あのおかんのキッチンさん、インスタグラムで検索できる中見ることができるいうことなんで、ぜひ見てみたいと思います、うん、ありがとうございます。まあ、その他にもねインスタグラムで見てもらえるものがありますもんね。
はい、
はい、紹介でお願いします。
そろそろお別れの時間となりました。第3金曜日のこの時間にお送りしておりますキャリレポ、今回はおかんのキッチンについてお伝えしました。取材班は氷見玲香と塚原彩葉、土屋ほのみ、そして MC は私氷見玲香と土屋ほのみがお送りしました。須藤さんありがとうございました。
ありがとうございます。
私たち後藤ゼミ3年生のインスタグラムには今回の取材や後藤ゼミの活動についてアップされています。後藤ゼミアンダーバー17で検索してみてください。後藤ゼミドットセミナーアンダーバー17です。ぜひいいねとフォローお願いします。これからも私たち後藤ゼミ17期生が学生視点で正しいキャリレポをお届けしていきますので、どうぞお楽しみに。
はい、本当にねこのキャリレポはこうやってあのしゃべり手としてやってくださってるお二人もいますけど、今日はあの耳刺さってくれている塚原さん、前ねここでしゃべってくれてはりましてこんな風にあの持ち回りでやってますんで、その成長なんかも楽しめるから、ぜひ皆さんもっともっと聞いていってください。よろしくお願いします。ということで、今日はですね、これだ、はい、瀬戸町ラジオ金城学院大学後藤ゼミ氷見玲香さん、そして土屋ほのみさんのお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。